本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はヨハネの福音書5章1節から9節続けて、25節となります。新約聖書、184ページになります。それではお読みいたします。ヨハネの福音書5章1節から9節および25節です。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があり、5つの回廊がついていた。その中には病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていた。そこに38年も病気にかかっている人がいた。イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると、彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、水がかき回された時、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りています。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げ歩きなさい。するとすぐにその人は治って床を取り上げて歩き出した。続きまして25節です。誠に誠にあなた方に言います。死人が神のこの声を聞く時が来ます。今がその時です。それを聞く者は生きるのです。聞く者は生きると題して、前野先生に説教を取り付いていただきます。
おはようございます。前野と申します。本日は東大宮福音住教会において礼拝のご用をさせていただくこと、本当に感謝しております。私は昨年のですね、3月に15キロくらいありますけれども、桶川福音住教会の牧師として、30年間勤め、その前は野手を福音住教会で12年勤めて、で桶川の方は3月で退職いたしました。で今はね、晴れてですね、晴れてますね、かなり自由の身であります。私は自由が好きだから、今は大変清岡先生に申し訳ないですけどエンジョイしております。でも自由ばっかりじゃなくて、やっぱり主の召しをいただいたものとして、一つの教会を退職した後にも、お入り用ならばっていうことでね、ロバの子のように、そういう柄じゃなくて年取ったロバの子ですけれども、主のご用に、この応答してね、必要な教会、があった場合、説教のご用意をさせていただきたいと願っております。今回、本当に小さなものでありますけれども、東大宮教会の方でお招きくださり本当に感謝しております。今日はですね、今読んでいただいたようにヨハネ福音書5章の1節から9節で、そして飛んで25節、この箇所から聞く者は生きると題して御言葉をいただきたいと思っています。ポイントは神イエスの言葉、イエスの言葉ってどういうものなのかということが一つと、それから聞くこと、私たちが聞くことがすごく大切だということですね。すぐ私たち行い、何かしなければという方に向かいがちですけれども、聞くことの大切さですね。で今読んでいただきましたけれども、ヨハネの5章の1節から、私もちょっとずつ読んでいきたいと思います。1節、その後ユダヤ人の祭りがあって、 イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があり、5つの回廊がついていた。もう一つで、もうちょっとですね。その3節。その中には病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていた。まあ、こういう言葉から始まっておりますね。イエス様が祭りでエルサレムに登った時の出来事です。このヨハネの福音書でイエス様がエルサレムにいるのは大体祭りの時ですね。その時のいろいろなイエス様の活動について書かれています。活動拠点は皆さんもご存知のように辺境のガリラヤでありましたけれども、こういった祭りの際に登ってきて、ですね、ご自身の証をされたわけです。エルサレムは、旧約以来の、この、聖書の宗教のメッカですね。メッカって言うんですけど、中心ですね。その、素晴らしさは、すごかったと思います。ユダヤ人たちにとってですね。で、100年、200年、どころか、何千年ではないですね。約1000年にわたって、この中心となって、人々が苦難の中でも、礼拝を捧げるために登り、そこでは、旧約の律法が大変強い力を示していたところであります。しかし、主イエス様はですね、その古い宗教のただ中に来られて、イエス様は旧約から新約に宗教を転換させた方でありますよね。連続の面もありますけれども、内容は転換でありますね。その転換を新しい救いをもたらすのだということをはっきりさせるために大変挑戦的だったんです。優しいイエス様でありますけれどもね、矛盾点、悪って誰か、いろいろな変なところに対してはね、挑戦的でありますね。そのようにして救いをあらわにし、間違った古いものは何か、そして新しい救いの中心は何かということを明確にしていらっしゃいます。で、ベテスダと呼ばれる池、本日のそのことが起こる場はこの池なわけであります。地図を見ましたら、エルサレムのこの神殿の北側、エルサレムの町の北側にあったと言われていますね。自然の池というよりも、もう施設です。療養施設、プールがあって、この5つの回廊があったっていうんですけれどもね、5つの回廊がついていた。回廊って廊下ですね。大きなお寺とか、外向けに柱があって、床が高いですけれども、廊下がありますよね。そうじゃなくて、内向きに開かれていた石の柱の廊下が、あったわけ。プールを囲んでね。そこが、療養の場として、提供されていたわけです。そこに、療養って、昔の時代ですから、そういう施設はなかったと思いますよね。貴重な場だったと思います。でも、やっぱり昔の医術ですから、医療ですからね、なかなか癒されなかったと思いますね。そしてまた、これ最近考古学でいろいろな発掘されて、この実態が明らかになっているようですけれども、もともとはギリシャですね、異教と関係のある場だったようですね。この時代はそれがもう消されて、天使とか、が出てくるというような、このことも、付録の他の記事、聖書の記事ではあるんだそうですけれどもね。そういう、迷信的な癒しの場とされておりました。で、そこにイエス様は、来られたんですね。町の中だけでなく、神殿の北側の門を出て、城壁の外、ほぼ外ですね。いろんな説あるけれども、郊外に出てまで、人々の様子を ご覧になったんです。イエス様は人々をご覧になる方ですね。神ですけれども、具体的に人となって人をご覧になった。神様は人を知ってますけれども、実際に肉体を持った方として地上に足取りを、地上を歩いて人々をご覧になった方でありますね。これが神の姿であります。でそこに病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢、横になっていた。こうべったりと床、何か敷いていたマットレスまではいかない、何かね、こう敷いて、敷物を敷いて、その上に、横になっていたんですけれども、一日中、このゆっくりして、で、眠りが、そしてまた、プールの中の、池の中のいろいろなこの動きが癒しのきっかけになるというようなことが言われていたようですけれどもね、癒しを待っていたわけです。けれども実際は弱さの中で虚しく時を過ごしていたと言えると思いますね。やっぱり弱さって人は持っています。皆さん方はどうですか？人はやっぱり弱さがあるんですね。聖書の私たち読みますし、いろいろな観点で聖書を読みますけれども、人間については罪っていうこともあるけれど、弱い存在ですね。この方は、この人々は肉体的に弱さですけれども、内面的な弱さも暗示しているような感じがしますね。で、5節から7節、そこに38年も病気にかかっている人がいた。6節、イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしているのを知ると彼に言われた。よくなりたいか？病人は答えた。主よ、水がかき回された時、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていきます。38年もの間病気にかかっている人とありますけれども、こうわざわざ数字がこうやってこう書かれて、紹介されているんですね。それ長いということをはっきりと示すためだったと思います。今でも医療がこの発達している現代でも、やっぱり弱さ、肉体の弱さってのは癒されないもんですけれどもね。この時代もそうです。38年もの長い間、具体的にですね、書いていますけれども、この癒されないで、弱いまま、そのところで無意に時を過ごしていた、この人の姿が描かれています。で、イエス様はやはり弱さにすごく敏感な方で、イエスは彼が横になっているのを見て、知ったというんですね。弱さに目を留めてくださって、その古い社会の中で、古いというか社会の中で放置されている。古い社会もそうですけれども、いつの時代も弱さっていうのはなかなか解決、克服できないもんですね。皆さん方どう思いますか？人って本当に、強い面もあるけれども、弱さっていうのは社会の中にいっぱいあるもんですね。で、やっぱ弱さっていうのは何らかの解決の手段があるようでて、意外と放置されているんですね。解決されないで。でもイエス様はその弱さに目を留めてくださり、社会ではどうにもできず、あるいは放置している形は療養施設みたいなのを作っても、実際はどうしようもできない、そういったこの弱さを取り扱う方ですね。弱さ。今日はそこら辺がポイントであります。人の弱さ。これはなかなか克服できない。また治されないものでありますけれども、これはどうやって良くなるのかということであります。で、イエス様はね、ご覧になって、よくなりたいかと声をかけていらっしゃいます。よくなるというのはもう こう完全になるということですね。体が完全に、弱いところがなくなるということです。と同時にやっぱり聖書はただ外面だけじゃなくて内面も捉えている書ですから、イエス様ご自身もそうです。心と魂すべての、健全さということが、まあ、暗示されております。でこの38年もの間ずっと寝ているだけの病人でありますけれどもね、この人のいいところよくなりたいっていう気持ちは人一倍ありました。まあ、良いところって誰でもそうでしょうけれどもね、よくなりたいっていう気持ちは強かったんですね。そういうこともご覧になったんじゃないでしょうかね。一番弱いような人でもで直されないで放置されているような人でも良くなりたいという気持ちはあるのをご覧になったんだと思いますね。でそのイエス様の言葉に彼は強く反応しています。言葉に耳を傾けて反応する、これが大切なことなんですね。主よ、水がかき回されたとき池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていきます。よくなりたいかっていう言葉に対して、まあ、素直によくなりたいです、はいそうですって言ってません。ちょっとひねくれてるなっていう感じがしますけれどもね。でもこれが人間の弱さじゃないですか。この人はよくなりたいんですけれども、出てくる言葉はつぶやきと不満と無力と無力感と絶望感の、そういったを表す言葉ですね。蝕まれているんです。肉体が弱いんだけれども、やっぱり人の一番の問題点は心、魂です。魂が蝕まれて、で本当にその外面だけじゃなくて内面が弱いんです。まあ、人が弱いときやっぱりつぶやきが出ますよ。私もよくつぶやきますけれどもね、弱いんです。皆さん方はどうですか。口を言うとき、まあ、家内もいらっしゃって聞いてますけれども、言うのは大体家内なんですけど、口を言うでしょ。大体自分が弱っているときそれをこう言うんですよね、口。この人は本当にこういう人が存在したんだなっていうようなことよくわかります。弱さっていうのは弱いですっていう答えるんじゃなくて、もう心の中が蝕まれてるから、口や不満やつぶやきや無力感がこうバーって出てくるんですね。皆さんそういうことございませんか。人に裏切られている38年間、皆さん方も若い方もいらっしゃるし、38年以上生きていらっしゃる方もいらっしゃいますけれどもね、やっぱ人は信頼するんだけれども裏切られることも多いですね。特に本当に弱い状況にある人は、人に一番頼る、この人は迷信にも頼っていたけれども、やっぱり裏切られるんですね。他の人もどうしようもできないから持て余しますからね。で本人は裏切られたと思ってね、弱いんです。本当に弱いというのはこういうことだなと思います。だから聖書はこうやって記述されていますけれども、弱さとは何かというのをちゃんと観察してまた知って、こういう人をこうやって提供しているんですね。まあ、私たちとは関係のないようでて、聖書はいつもその焦点は、この記述の向かう先は私たちです。当時の人たちだけでなくて、現代の未来の聴衆です。だから私たちのある意味で投影したものと見てもいいと思いますね。で、その弱い人、本当に弱い人です。 このユダヤ社会で古い宗教でどうしようもできない、まあ、迷信やいろいろ助ける人もいたんですけれども、この弱い人をどうすることもできない、この弱い人はどうやって強くされ癒されるんですか。努力が足りないんですじゃないですよね。で、8節、イエスは彼に言われた、起きて床を取り上げ歩きなさい。9節、するとすぐにその人は治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。これ安息日であったまで加わりますね。口だけの人でしたけれども、この人はダメってイエス様はこの切り捨てないで、人を知ってるんですね、イエス様。本当に弱くて、やっぱここには書いてないけれど、心痛めたと思いますね。弱いんだってね。でも、起きて床を取り上げて歩きなさい。それでも、ご自身の言葉を彼に投げかけています。起きてっていうのは、まあ、起きるということですね。で、またこれは、他のところでは、復活っていう言葉にも使われております。もう、神の子が起きなさいって言ったとき、ただ肉体を起こすだけでなく、いろいろな意味がバックにあると思います。で、床を取り上げて、歩きなさいってありますね。無力と、まあ、病気で力がなく、まあ、気持ちもね、自分で歩くっていう気持ちはもう完全に打ち砕かれてましたね。38年間そうできないんです。イエスの言葉に頑張ってじゃないんですよね。でもね、イエスの言葉に力があるんです。でこれがこの働くんですね。彼はただ、まあ、この投げかけられているだけですね、その言葉を。で、9節を見ますと、するとすぐにその人は治って床を取り上げて歩き出した。ここら辺記述が短いですけれども、するとですね、イエス様が語る、そしてするとすぐにですね、もう物事が、出来事が起こったんです。イエスは語る、病人はその言葉をただ聞いただけです。そういうことは書かれていないんですけれども、それはよくわかりますね。彼の耳は開いていました。で、長く絶望状態だったけれども、心も魂もイエスに対しては開かれていたんですよね。それはただ聞いただけです、その言葉を。イエスは能動的って言いますね。作用させて語る。で、病人は力がないから、弱い人っていう他の役では弱い人になるでしょうね。弱い人は力がないから、ただ聞くだけです。受動的って言いますね。受動的に聞いたんです。で、すると、それのするとですね、すぐにその人は治って床を取り上げて、歩き出したのであります。まあ、このことからもちょっと繰り返しになりますけれども、癒しは病人の力によったのではないということが明らかです。全くそうでありますね。38年間って書いてたのも、まあ、それを言おうとしていたんだと思いますね。ただ彼がイエスの言葉を聞いた結果、イエスの言葉が働いて、彼の肉体と心を強めて、救いの技が御言葉からして起こったわけです。こういうことをこの箇所は示しているかなと思いますね。まあ、この日は安息日であったっていうことが最後に書かれていて、まあ、そのことで咎められて、パリサイ人、律法学者に咎められていますけれども、 まあ、この人はそれを分かってたでしょ。でもイエスの言葉は力があるから、たとえその日が安息日で癒しが起こってはいけない、床を取り上げて歩いたりしてもいけないっていう、そういうふうな禁止もあったわけですけれどもね、そういったしがらみを一切無視して投げ捨てて行わせるほどの力のある言葉だったんです。皆さんどう思いますか。こういうことをこの箇所は描いているんだと思いますね。そして、まあ、イエス様はいろいろな福音書の中で安息日にわざわざ奇跡を行うんです。挑戦的なんですよね。で、わざわざ破らせて、癒しを破って癒しをなさる。で、そのことで明らかにしているのは何ですか。安息は、安息の癒しと命の養いは、日を守ること、形式的に守ることではなくって、イエスの言葉のうちにある。ということを示そうとされたわけでしょう。イエスのうちにある。まあ、挑戦的に、そのように、あえて安息日に技をなされたわけです。安息は、イエス・キリストですね。そしてイエス・キリストの言葉であります。これは、皆さんもそれはよくご存知だと思うんですけれど、無視されがちなんです。人々にとっては、この38年間病気の人にとっても、イエス様はただの人ですよ。はじめは。通りがかりの男の人。まあ、30くらいのね。今だと若いですけど、当時はおじさんですね。けれども、隠れた神の子であります。言葉を聞いたときに、彼が誰であるか、誰であるか、わかる。そしてまた、彼の言葉も、ただの人の言葉のようです。これ私たちが聖書を初め見たときに、ただの言葉でしょ。しかし、それを、ちゃんと聞いた、ものにとっては、神の言葉。もともとまあ神の言葉なんですけれども、人の言葉のように見えるわけです。しかし、しっかりと聞いた人にとっては、神の言葉であることがよくわかるわけです。聞くことの大切さでありますね。今、安息日はありませんけれども、やはり御言葉が、イエスとイエスの言葉が、またそこに安息があるということであります。まあ、こういうふうな出来事でありました。そして飛んで25節であります。誠に誠にあなた方に言います。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。それを聞く者は行きます。こうありますね。もう一回読みます。誠に誠にあなた方に言います。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。それを聞く者は行きます。誠に誠に、アーメン、アーメンでありますね。大変強調して、この言葉をイエス様は述べていらっしゃいます。死人がうんぬんってあります。これ死人は肉体の死人じゃなくて、ここでは、霊的な死人で、まあ、私たちのことであります。神から離れたもの、それが、ここでは死人と言われています。罪ゆえに、神から離れて、本来の命がないということでありますね。まあ、弱いどころじゃないです。38年間病気の人どころじゃないんです。死人ってここでは出てますけれどもね。先ほどの38年の病気の人は、もうこの死人をある意味で暗示しているような、例だと思いますね。その結果自分のうちには、神の御心をなす力も意欲も何もないんですよね。本来の私たちは。 神の前では死人であります。罪人っていうだけじゃなくて死人でありますよね。でその死人が神の子の声を聞くときってあります。だから霊的死人が神の声を、この声、イエス・キリストの声を聞くときっていうことですね、が来るというんです。で、まあ、この時そうだったでしょ。そしてここではね、25節、今がその時ですって言うんです。ヨハネの福音書、今日は一緒に学んでおりますけれども、このヨハネの福音書で時というのは結構こうキーワードですね。不思議な時なんですね。この福音書で、ヨハネの福音書で特に使う時というのは、今がその時ですね。しょっちゅう、ヨハネの福音書を前後調べると、数回出てきております。このイエス様が使われるこの時というのは、今日10時半に礼拝が始まりますというこの地上の時とはちょっと違う時ですね。これは特別な時です。地上の時は川の流れのようにこう淡々と大きな川の流れのように過ぎていくんですけれども、このイエス様が使われる時は特別な時、天からなんかその時だけ割り込んでくるようなね、時でありますよね。そういう神秘的な言葉をイエス様は、このヨハネの福音書、特にそうですね、語っていらっしゃいますね。この地上の時にある神の時でありますね。神のチャンスでありますよね。霊的な時、あるいは別の言葉で言うと、永遠の、神の永遠の命を宿した時が突入してくるっていうんですね。今がその時だっていうんですよね。この今っていうのはいつですか？この時の、今2000年前のこの語った時の今ですか？それはやはり聖書全体から解釈すると、御言葉が語られる時ですね。神秘的に、聖書って意外と神秘的なことも語ってるなと思うんです。御言葉が語られるとき、イエスの言葉が語られたときは、今ですってやつですね。特別な時になるわけです。あとで、この、もう一度、申しますけれどもね、死人が神の子の声を聞くとき、これは世の終わりのはずですよね。死人が神の声を聞いて、先ほども使徒信条を読んだときに、そういうふうなことが裁く、死人と生きたる者とを裁きたまわんってね、それは世の終わりであります。しかし今イエス様はこの時っていうところに聖霊によって、聖霊ですね。聖霊によってその時が先取りされるわけです。御言葉が語られる時、世の終わりが先取りされた特別な霊的な時となるわけです。あるいは神様は天にいらっしゃいますけれども、その時がまた天から下るっていうような表現でもいいかもしれませんね。まずはまあ、それくらいにしたいと思いますよね。御言葉が語られる。まあ、この礼拝の場はそうです。皆さんは祈り心を持って集われると思いますけれども、礼拝の場ってすごい貴重だなって、退職してから、その前もそうですけれども、退職してからも改めて、思います。世の中には神との出会いの場はない。命をいただく場はない。神の声を聞く場はない。聖なる空間はない。聖なる時がない。安息の時がない。しかし、教会のこの礼拝の場はそれを提供する場でありますよね。私たちはそれを作っているし、いよいよ性別して保っていかなければいけないなっていうようなことをつくづく思っております。で、最後に、それを聞く者は生きますです。 だからその場で神の言葉はいつも語られています。特別な、これは本当に特別な時が礼拝の場に突入して、御言葉とともに突入してきますよね。それがその特別なものとして、私たちが力を、そこから力を得るためにはどうしたらいいんですか。聞くものは行きますであります。聞くですね。聞くっていうことを大切だと思います。ちょっと長くなっちゃったな。人ってね、最近思うんですけれども、マルチタスク言うでしょ。パソコンとか一度に何でもいっぱいいろいろやるんですよ。だから皆さんも今こう聞いてるときに、聞くということと同時に、この耳で聞くということと同時に、心の中ではいろいろなことを思ってるでしょ。聞くということで、それと連想して他のことを思ってる人もいるし、あるいは別の今日の午後のことを思ってる方もいらっしゃるだろうし、一週間の、これからの一週間のこと、あるいは過ぎ去った一週間のことを思ってる人もいるでしょ。マルチタスク、一つ心になって聞くっていうことは少ないですね。だからもう一つマルチタスクなんですけれども、聞くというのはこの耳だけではなく、知性だけではなく受け取るっていうね、情報を受け取るっていう。やっぱ人は心と魂があるんです。魂は意外と聞いてないですね。魂は絶望しているんです。耳を閉じているんですよ。心の耳を。聖書に対しては、皆さんどうですか？開こうとしていらっしゃると思うんですけれどもね。この耳とマルチタスクをなるべく閉めて、少なくして集中するということと、それから魂を開いて、心の耳を開いて聞くということですね。聖書の言葉は知性にも訴えますけれども、やはり私たちの魂に向けられている言葉であります。で、しかるべき姿勢で聞いたときに、生きるんですね。そういう経験して皆さん来られて、これで礼拝、守り、クリスチャン生活をしていらっしゃるんですけれども、この姿勢を大切にしたいと思うんです。生きるとは神の命、永遠の命、世の終わりに先駆けて復活の命をいただくということです。ありますね。この地上の肉体は滅び去ります。心もいろいろこうつぶやきや愚痴でいっぱいになることもあります。しかし、その奥底、魂の奥底に、この生かされた命を、御言葉によって生かされた命を保つということはすごく大切なことだと思います。最後に、ちょっと長くなって申し訳ありません。太宰治という小説家がおりますけれども、彼の作品にトカトントンという題名のものがございます。そこに、あまり聞かないでしょう。トカトントンね。他に知ってる、走れメルスはよくご存知だと思いますけれどもね。で、ここではね、トカトントンという幻聴を聞く、郵便局員の青年が出てきます。それはなぜそうなったかというと、終戦後に価値観をが崩れたでしょ、皆さんね。それでもってね、魂の中心に虚無感がこう忍び込んじゃったんですよね。それで何かしようとすると、トカトントンという音が聞こえてきて、無力になるっていうんですよね。で、それに対して、小説家の、その小説ではね、その青年が偉い先生に、小説家の先生に、どうしたら治りますかっていう手紙を書いたんだそうです。で、最後にね、その偉い小説家の先生がある聖書の言葉を引用して、こう言ったというんですよね。イエスの言葉に霹靂を感ずること、そうすればやむ。霹靂っていうのは聖典の霹靂の雷のゴロゴロゴロゴロっていう、音ですよね。雷のことでありますけれどもね。 そうすればその虚無感が止むというんですよね。まあ、あの太宰自身は聖書に憧れて信じきれず、ただ憧れの言葉を述べただけでありましたけれども、まあ、全くその通り、それの言葉自体は、その返答自体は正解だと思いますよね。まあ、先ほどのことです。聞くことです。これは本当です。魂で聞くことです。まあ、本日こうやって礼拝を持っておりますけれどもね、この礼拝はやはり格別で本当に大切な場だと思います。死人が、まあ、皆さんクリスチャンの方に死人っていう言葉はちょっと申し訳ないですけれどもね、しかし本質はやっぱり死人でありますよね。世に生きる私たちは神の命に生かされてクリスチャンとして生きて、またこの一週間歩むわけですけれどもね、やっぱそのためには言葉を聞く必要があるんですね。よく聞く必要があるんです。死人が神の子の声を聞く時が来ます。で、今がその時で、聞く者は生きるのです。ではお祈りいたします。天の父なる神様、今朝は東大宮福音住教会にお招きを受けて御言葉のご奉仕ができることを心から感謝いたします。イエスは地上に来られて人々にあざけられ、また十字架にまで至った方で、認められないものでございましたけれども、その言葉を聞いた者はすべて生かされました。それは今も同じでございます。今もその時であり、イエスの復活の力、贖いの力は言葉を通して私たちのうちに働きます。聖書の言葉が手元に与えられております。説教でイエスの言葉が告げられます。どうか聞く者は生きるとなりますように。どうかこの恩教会を、また先生を祝してくださり、どうか主が用いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。